主はその約束を成就するためにすべてのことをなさいます。まあ、神にとって不可能なことは一つもないとルカ伝1章37節に確証されています。まあ、これこそがイエス様を産んだマリアの経験でもありました。主によって語られたことは必ず実現すると信じ切った人はなんと幸いなことでしょう。昨夜ある、まあ、お医者さんの奥さんは、まあ、彼女もお医者さんなんですけども、まあ、次のように言ったんです。私はイエス様大好きです。まあ、これこそが大切なのではないでしょうか。多くの知識を得ることなのではない、立派になろうと努力することでもない、イエス様を本当に意味で大好きになることです。まあ、秋代リアオ秋代兄弟は、まあ、自分の作った歌をよくいろいろな人に、まあ、紹介して、まあ、心から歌ったのです。まあ大した歌じゃないんですね。メロディーもそんなにすごく出ないし、けど内容はいいよね。そして結局それでしょうね。例えば主は我々の祈りを聞いてもね、大したもんじゃないと思うでしょう。けども気持ちは尊い、ね、私たちは祈ること主は私たちの言葉を聞こうとしないと思うよ。気持ちだけ、心だけ、動機だけを見てくださるなのではないでしょうか。まあ秋代兄弟の、まあ、作った歌は真っ赤のお日様、お日様昇る、まあ、3回3回繰り返してお山の上から暖かく照らすけど今度来るよ、兄弟姉妹喜びに満ちてイエス様大好き、イエス様大好きよ。二節まことの光が照らす、それ三回もですよ、繰り返し心の中を温かく照らす、まあまあですけどそれからまた来ますね、兄弟姉妹喜びに満ちてイエス様大好き、イエス様大好きよ。三節、大きな喜び満ちる、それも三回、心の中に温かく満ちる、兄弟姉妹喜びに満ちてイエス様大好き、イエス様大好きよ。まあ心からこういうふうに言える人はクリスマスの喜びを味わった人なのではないでしょうか。確かにこの明夫兄弟はもう働いて勉強して頑張ったんです。もちろん博士を取りましたし、大学の教授になったし、アメリカの政府から外国まで使わされたし、まあ成功した男です。けども彼の心は満たされていなかったんです。何か足りない。結局人間の心を満たすことのできるのはいわゆる知識ではない。創造主との関係がなければ全ては虚しい。まあ、これこそが彼の、まあ、その時思ったことだったんです。まあ、彼に出会った時本当に、まあ、嬉しかったんです。まあ、時々人は会うと初めての印象は大切なのではないかと思います。やっぱり備えられている魂だと思ったんです。まあ、ロサンゼルスの飛行場でちょっとだけ会って、まあ、何分か話して、そして、まあ、さようならと言ったんです。今晩またサンデー英語で会いましょう、まあ、みんな車まで行って、そして、まあ、サンデー英語で会う、まあ、教会へ通うようになったんです。まあ、アメリカの旗も入ってたんですが、まあ、あったんですね、教会の中ですよ。一体どういうもんかと 思ってたんですけども、まあ蚊はなかなか来ないんです。まあ道迷ってあちこち探したらしいんですけども、途中で入れまして、けどもその時、まあちょっと不思議なんです、まああなた方の中のどなたかだったと思うんですけど、ある火曜日の朝ね、おはよう元気と、まあ、聞いたんです。けどあの姉妹ははいと言わない、いいえと言わない。何と答えたかと言いますと、イエス様大好き。それを聞いた時嬉しくなっちゃった。もうそれ最高の答えなのではないでしょうか。まあこの、まあ、姉妹の話を話した瞬間からは、まあドアから入ったんです、明代兄弟。それからはこの文章しか聞いてないよ。イエス様大好き、どういう関係かわからないよ。けどもまあやっぱり主は光を照らしたなのではないかとしか考えられない。結局その瞬間からはもうイエス様の抱擁、イエス様によって照らされたものになっちゃったんです。まあ次の朝ロサンゼルスの近くのパセナで、まあ、お兄さんグレイスのうちで、まあ、カラは洗礼を受けたんです。洗礼を受ける前にカラは両手を上げてイエス様大好きと叫んだんです。まあ変わった兄弟だったかもしれないけどもイエス様は大いに喜んだに違いない。結局ねイエス様を大好きにならなければクリスマスのこと本当の意味でお祝いできないなのではないでしょうか。ヨハネ伝三章の中国説に、神は実にその一人をお与えになったほどに世を愛された。まあこれはクリスマスの奇跡です。もし主なる神はその一人をであられるイエス様をお与えにならなかったならば、救いは訪れなかったでしょう。イエス様は手にある栄光を捨てて私たちと同じ人間になられたのです。ちょっとピンとこられないことです。まあこの間も話したんですけども、ある、まあ、奥さんは非常に、まあ、悲しい顔をして、まあ、次のように言われたんです。まあ全くもう不幸な結婚生活なんです。まあ全く会話のない結婚生活です。おはようでさえも言わない。そしてご主人のまあ説明は、私はハイレベルの人間ですから、あなたのようなものと話す必要はない、必要ない、無視されることとは当然です。いや新型犬分かっとるけど、まあ笑うべきかね泣くべきかちょっとわからないけど、結局彼女にとって結局もうやっぱり悲劇的でしょ。もう何の喜びもないし、結局何をやっても通じませんし、もう悲しい。けども人間は結局そういうものです。自分はハイレベルの人間だ。聖書は何と言ったか、みんなもう低いでさえも適当な思考じゃないと思うよ。ヒーローエブル以下だと思うよ、ね、正しい人はいない、一人もいない。善の行う人はいない、一人もいない。それから自分はハイレベルだと思えばちょっと考えられないなのではないでしょうか。まあ、結局イエス様の使わされた事実とは何を意味しているかと言いますと、結局本当の意味でのハイレベルが飛んでこなければ、助けにならなければおしまい。だからイエス様が使わされたのです。ヨハネ伝一章の一節、お見事。イエス様の偉大さをまあ少し知ることができるなのではないかと思います。一章一節、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。まあちょっと読むとね、一体どういうことか もちろんピントがないしわからないし、言葉だって何ね、初めに言葉があった。そしてその言葉は神と共にあった。そしてその言葉は神であった。一体どういうこと？まあそれだけ書いてればちょっと通じませんよ、どういうことか。けど中四節を見ることは分かります。言葉は人となって結局人間の形をとって私たちの間に住まわれたと弟子たちは明かししたのです。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。結局はじめに主イエス様があった。この主イエス様は父なる神と共にあった。イエス様は神であったとあります。この全く違うレベルのお方がこの罪にまみれた世界にお入りになったのです。だからヨハネは神は実にその一人子をお与えになったほど世を愛された。イエス様は神の性質を持っておられましたが、けど神の力と栄光を捨てて人間になられた。この犠牲とはどういうものであるか、まあ天国行ってから初めて知ることができるなのではないかと思います。結局このように使わされたイエス様、代わりに十字架につけられたイエス様こそが人間のわがまま、御子が罪に対する主の答えだったのです。私たちがどんな悩みにあるときにも、どんな難しい問題にあるときでも、それに対する主なる神の答えはいつも御子なるイエス様です。イエス様は身代わりとなり永遠の贖いの技を成し遂げてくださったのです。主なる神が御子主イエス様の血潮は人間のすべての過ち、わがまま、罪を取り除くのに十分であると言っておられます。マリアは私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主のお神をたたえます。私たちはいかにしてこの喜びを自分のものにすることができるなのでしょうか。簡単に3つの答え。第1番目、感謝することによってです。感謝することは本当に大切です。感謝しないことは罪であり、感謝をしない生活は手の窓を閉じてしまいます。感謝すると主は働いてくださいます。聖書の中でよく主イエスのことを、まあ、考えなさい、イエス様から目を離さないでなさい、結局イエス様の犠牲について考えるとやっぱり感謝せざるを得なくなるなのではないでしょうか。